さて今日のカフェテラスの時間ですけれども、いよいよサンダバルが10月12日土曜日開催されます。そこで今日はですね、サンダバル実行委員会から梅沢、豊和さんをお迎えして、今回のサンダバルの特徴ですね、楽しみ方おすすめなどご紹介いただこうかなと思っております。ということで、スタジオにサンダバル実行委員会会長の梅沢豊和さんです。本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。お久しぶりでございます。
そうですね、なのでちょっと真面目に始まってましたけど
ちょっと硬い感じで紹介されて、
覚えられないのでちゃんとカンペ作りました、ね、
珍しく紙あるわ。
そうなんですよ、今まで紙なしでね来ておりましたけども、久々ということで、
ね、3月以降ですもんね。
ねえ、まずはこのスタジオのですね、はいはい、場所分かりましたから始まるんですけど。
そうなんですよね。
分かりました。
ハニーエフメさんの、はい、インスタも見つつで、はい、聞いてもいてるんで、雰囲気はつかめながら、
はい、
で前の道はね、通るんですけど、
なるほど、メイン通りね、
メイン通りね、この辺やろなっていうのはなんか地図で見て、はい、でもまあまあ民家やって言ってたから民家やしな、はい、全く分からずに、はい、今日初めて踏み込ませてもらいました。
なるほど、メイン通りからちょっと左にふっと入ってもらったら最初に見える一軒家が、そ
う、でも入り口のところがね、ちょっとまあ。他にはないというか、家ではないだろうなという感じに、
ガレージを開けて、
ガレージが
ようこそって感じしてますけど、
開いてたんで、あ、ここやろうなと思って。
そうなんですよ、なかなか分かりづらいということでね。
まあでも駅からすごい近くてね。
そうなんですよ、
もうすぐで来れるんで、
5分ぐらいで
ね、全然行けますよね、
はい、走ったらもう新鉄間に合うぐらい
なるほど、
15日本ですけど、はい、もう非常にそのあたりはアクセスは便利なんですけど、はいはいはい、まあちょっと分かりづらいかなっていうのと、看板がないので、
まあそうですよね。
よく間違えられるんです。ちょっとお隣がネイルサロンさんで、
あ、なるほど。
はい。時々おしゃれな方が、ここでネイルですかってすごく不安そうに。
予約してきたんですけど、
みたいな。それは不安だろうなと、おしゃれなね、ネイルなのに、外観がちょっと、家なので、ここですかみたいな感じで。
違いますね。そうですね。
大人になんですよ、っていう。
ここでも僕今入ってきましたけど、例えばこれ撮ってる時とかに、ドア開いたりするんです
か？あ、します。はい。普通に、荷物でーす。怒られるんですよ。はい。そのまま、続けるという。
行くんですね、
はい、
その。
なるべくノーカットで行きたいので。
なるほど。
そういうハプニングも込みで。
そうですよね。はい。まあ。
今ね、何回かそういうのはありましたけれども。
は
い、
素晴らしい。
で、スタッフの出入りもそこからメインなので。
なるほど。
多分帰ってきたら、こそーっと。
静かに入っていく感じなんです。はい。
向こうに消えていくという。
そこラジオいいですよね、とりあえず極力音を出さなければ存在しないことにできるという、
あと時間によって子どもたちが下校の時間になると元気に、
この後ぐらいとかですね、
そうですね、元気に道をね明日休みやったっけとかね言いながら確認してんのかと思ってね。
そうですね、小学校直近ですもんね、
そうなんですよ、
結構たくさん生徒のいてる
元気ですよ、
学校ですもんね、
そのあたりが以前とは違って、
なるほど、
皆さんの生活してるところにスタジオがあるので、
自然音の入る感じで、
個人的には大好きです、こういうのはもう下町感がちょっとあってい
いですよ ね、ね、
もう本当気楽に、
まだこんだけ離れてた電車の音はね、まあさすがに
若干踏切で聞こえるんです。
カンカンカンカン言って
ますね、はい。で夜仕事してると、まあ周りも静かなので、はいはい、踏切のこう音が聞こえてくると、なんか家帰りたいなってこう、
はい、帰りたいな
ちょっと寂しくなって、そういうのはありましたけど、今もね普通にしておりますが、でまあそういう外観から一歩入っていただきました。はい、この雰囲気どうですか、ね、スタジオの雰囲気。
いやなんか。ウッディーなというかね、なんかこう、
よく言っていただいて、
褒めるとこ探す感じなんですけど、
いやいやいや、いい感じだと、ちょっと懐かしい感じがして、
本当、僕らが子どもの頃にね、なんか田舎に帰ってきたような、なんか感じの、
ちょっと金持ちの友達の家に行ったら、こんな感じだったんですよ。
和風すぎもせいですね、こう、
おしゃれな天井、
モダンというか、
ね、モダンですね。私は団地だったので、
はいはいはいはい、
こういう天井ではなかったんです。
そうですよね、ちょっと違いますよね、
そう、模様が入ってるし、壁紙もで床も
すごいです
おしゃれで、
最近見ないですもんね、この真四角の床の、
そうですね、
ね、
こういう雰囲気
っていうのは、
これ用にスタジオにあったのかなというぐらいにここだけおしゃれな、
ね、
あとはもう普通の家ですので、
ガレージから入るときに一歩では無理だからっていうのでね、
そう 一応階段
脚立というか
踏み台が、ね、あるんですけど、ちょっとね高さが微妙に、
ね、
普段の階段の高さではないので、
かなりバリアなハードな感じの、
はい、まあ、踏み外さないかちょっとドキドキは
するんですけど、まあ、でも時代ですよね、本当こういうのが
いい感じですよ、慣れたらこれはね、
いや素晴らしいですよ、
は
い、
まあ、ここで皆さんお迎えして、まあ、コロナちょっと暑すぎてですね大変でしたけど梅沢さんはこの夏どうでしたか、は
い、いやこの夏本当ね、まあ、
イベントとかも、ね、ありましたから、
僕はね本当3月以降、うん、三田の梅さんを休止というか、ね、やめて
っていうので、そう一旦お休みしてますけど、
でなんか何してんのっていう話もよく聞かれるんですけど、三田の梅さんからリニューアルして新三田の梅さんとかね、
新三田結構間違いないですね、そうそう、新三田の梅さんね、新三田の梅さん、
新三田の方に移動したのか、
新三田に行ったのかと思いますからね、
次広野になるんかみたいなね、
いいですね、
とかしてたんですけど、まあ極力ちょっとイベントなんかも、自分の主催なんかはちょっともう手を離したりとか、他の人に譲ったりしながらなんですけども、まあね、三田祭りなんかも無事にね、一応開催はされましたし、
そうですね、
ということで、まあそれにちょっと、まあ表立ってね、手伝うわけではないですけども、うん、宣伝だったりとか、まあちょっと現場でお手伝いしたりとか。
じゃあ三田でまだ活動もしながら。
まあ、
まあ
まあ、三田いてますんでね、太い自転車で、
基本的には
走ってたりしますので、
はい、あとモルックとかね。
そうです、モルックをね、ずっとしながら、今年日本で8月に、世界大会がありまして、
北海道でしたっけ、
北海道函館で3日間ですね、やって
世界大会
で、そこで優勝したのがですね、はい、実は明石のチームっていうことで、
お地元兵庫の、
そうなんです、はい、その明石のチームはね、以前サンダのモルックトーナメントにも出場したりとかして、
そうなんですね、
まあ、つながりのある人たちではあるんですけども、はい、優勝しちゃったかって言いながら、
すごいですね、何カ国ぐらい参加あったんですか、
延べね16カ国ですね、600チームぐらい、まあ、半分以上が日本の、まあ、招待、
でもすごいですね、
そうです、はい、もうヨーロッパからも来てますしね、次は来年はポーランドらしい、ぜひぜひ、まあ、サンダからも出てもらえたら、
いいですね、ポーランド、
日本は今年主催した都合もあって150チームぐらいは出れるっていう枠があるらしいので、慈悲ですけどね、そういうの
って、ポーランドはベヘモスっていうブラックメタルバンドなのでちょっと見に行きたいですね、ポーランドに
行ってやってるかどうか、
ね、分かんないですけどね、たまたまやってくれたらね、
お店とかならね、ありますけどね、
そうそう、バンドは、ね、ポーランドといえばベヘモスがいるので、ポーランド次世界大会
があるということで、
素晴らしいですね、
じゃあ、まあ、でも本当にね、関西のしかも明石のチームが優勝したということで、ね、まあ、結構いろんなその関西のチームとかも、湧き上がったりしながら、
ね、
盛り上がってしてますし、
サンダもモルックもだいぶ広まってきて、
そうですね、その前後でやっぱメディアもね、取り上げてくれたりして、そうそうそう、でもう本当僕毎週土曜日に、サンダ駅のペデストリアンデッキか市役所の前の、はい、芝生のところで、
今名前変わりましたね、キッピースクエア、
キッピースクエアです、相性が、ね、そうそう、ね、正式にはペデストリアン
デッキ、ね、もうややこしくて
ややこしくて
キッピースクエアね、そうそう、
キッピースクエアでやったりとかしてるんですけど、以前は本当にね、なんか何してんのみたいな感じで遠巻きやったのが、最近はもう子供たちが、はい、
モルックだ、
そうそう言って寄ってきて投げさせてしたりとか、
もうだいぶ広まりましたね、じゃあね、
そうですね、で年のね、あれですね、高齢者の老人クラブ連合会なんかが、はい、モルックをしたりしているの で、サンダでは地区対抗モルック大会なんかを
そうなんですか、
やったりしてるので、高齢者の方から結構モルックが入っていったりとかしながら、
いいですね、まあ、そんなに体力も使わないし、
そうなんですよ、走ってね、なんか行き上がるとか、なんかボールを奪い合うみたいなことでもないし、
激しいのではないですもんね、
なんか飛んだり跳ねたりするわけでもないしっていうので、
ちょっと考えながら、
そうなんですよ、最終的にね50点に持っていくっていうのが、基本なので
計算しながらですもんね、
そうなんです、これだから25年の、公立中学校の部活がなんか、はい、今ね、学校でなくなるという
民間に、ね、
に合わせて三田市モルック部っていうのを 作ろうかとしながらですね。
ですか。
いいですね。まあ、広場と物さえあればできるんで、まあ、別にあのルールもね、まあ、簡単ですもんね、全然わかるし。
いいですね、モロッコ部ね。
兵庫県の中でも先駆けて作ってやろうかみたいなことを今考えてるんですけども、そうするとまあ部費をねちょっとずつ集めて自分らでモロッコ買ってとかっていうのもできるし、最初はね僕の持ってるとかの教会のやつを貸してっていけるので、
まあ、徐々にそうやって
すればもうポーランドに行くね最年少チーム
ベホモス来年
ベホモス聞かせて
そうすごいですよ、
英才教育を施してそうそ
う、はい、ベヘモスに会いに行くぞという裏テーマはポーランド。
すごいあれですよね、なんか音楽が好きになったとか言いながらね、なんかもう聞くのがすごい偏ってしまう、
そうですね、そう
中学生が
ね、音楽目覚めたってポーランドで住めてるバンドみたいな、そっち
親がびっくりするかもしれない、
どうしたらあんたポーランド帰ってきたらね、じゃあモルックの活動も広まっていったと、
ね、広げていきながらという感じ、
楽しみですね、これから季節もね、はい、あの秋にやっとこ
う、いや本当ね、まだ汗ばみつつありつつも、本当に9月中なんてまだ全開で半袖でね、
半袖でしたよ、
タオル巻いてという感じでしたもんね、
もう今あの電車通勤なので私、
あそうかそうか、
もうね
電車通勤して
て、何十年ぶりの定期を買ってっていうそこから始まりましたから、
もうピってできる、
もう余裕でピですね、
もう慣れました、ね、
あの定期買った時これどうしたらあそこでピってするんですかって聞いたぐらい知らなかったんですけど、
使い方がわからない、
そうそうそう、販売のお姉さんにどうやったらいいんですかこれ入れるんですかそこにっていうぐらい
通れなかった、
そう恥ずかしいのであそこでピッてしたらいいんです、あそこでピッてしてくださいって言われて、わかりました、たまにその方会った時にあのニコリ微笑んでくるんですけど、余裕ですみたいな感じで通る
ので
、
もう大丈夫っていう、
3台機で買いました定期を、まあ、そういうので、あの電車の中のエアコンがですね、はいはいはい、あの暑くて入ったらキンキンにも効いてるので
そうですよね、
もうね寒いしこのバランスにちょっとね、
外は暑いし、ね、もう
ちょっとくたっときましたね、
さすがに 30度ずっと超えてましたもん ね、9月でもね、
強烈でしたね、こんな暑い夏はなんかあまり記憶にないんですけどね、
革ジャンどころじゃないですよ、
ね、もう無理です無理、袖通すの無理、余計にあの実は今あの太りまして、私あの肩周りに、
あなるほど、
なんか甘いもの食べ過ぎたみたいで、あのアンパンが多すぎてこの夏はアンパンばっかり食べてたら、あのちょっとねピチピチになったんですよ、あの T シャツがピチピチに、
ってことは
革ジャンは
ピタッとした
、ちょっと危ない、ちょっと厳しい
冬に向けてあれですね、ちょっと
絞っていかないといけないんですけど、もう余計なところにお肉がついて、まあ、余計な話になってしまいましたけど、実は今日はね、はい、サンダバルです、
サンダバルです、サンダバルです、サンダバル
やっと本題に、
サンダバルでございます、
はい、いよいよ10月12日、はい、土曜日ですね、あの1日だけ
1日に戻しまして、
はい、開催になりますけれども、はい、このサンダバルについて改めてですね、はい、あのサンダバルが始まったいきさつ、まあ、きっかけですね、
そうですね、
それもちょこっと教えてほしいなと思いました、
もともとですね、はい、このサンダバルも含めたこの街中バルというイベントが伊丹市で始まりました、
伊
丹、
はいはい、
で伊丹は、はい、さっきも話しました函館を、はい、真似したという話というか、まあ、実際そうなんですけども、函館で何が起きてたかというと、お寿司屋さんがいっぱいあるんですよ、はい、やっぱあの港町だし、観光地だしって、
海産
多いですね、でするとまあ、函館のお寿司屋さん、それこそいろんなお店があるんですけど、はい、入るときにとか、まあ、店の中とかでも外でも、なんかあのメニューが自家って書いてあるんですよ、ね、
あちょっと怖いですね、
ちょっと怖いですよね、
怖い
でなぜかっていうと、まあ、あのお店の人からすると親切で、その日入って安く買えたら安くしてるし、まあ、その旬だったら安く、はい、たくさん取れて安くなるし、
値段がその日によって違うんですね、
で、まあ、日によってその仕入れによって変わるしっていうところの、まあ、安心感というか、まあ、親切として
自家だったんですね、
自家と、聞いてねって、まあ、あのそれもうんって顔するわけではなくて、まあ、今日じゃあカニいくらよみたいなのとかっていうので、
はい、気が付かったよとか
いう感じでするために書いてたっていうのが、まあ、お客さんからしたらすごいハードル高いです
よね、そうですね、
いくらすんねやろみたいな、
そう、分かんないドキドキしながらね食べるのも、
でそれをまあお客さんとのやり取りとか、まあ、間に入った観光協会とかの話で、はい、まあ、いくら払うっていうのが決まってる方が安心するよと、お客さんはというので、まあ、定期的に1000円とかのチケットでワンドリンクと3缶とかいう形で、 まあ、そのチケットを、まあ、案内所で買って来てもらったら、それ以上払う必要はないよっていう企画で始まったものを、それを見た伊丹の職員さんとか市の人がですね、はいはい、これ町の店でも使えるんじゃないかと、実際やっぱお店、町の中のお店でも、ちょっと入りにくいなとか、何のお店やろうとか、
わからないね、
高そうやなとか、
いろいろありますもんね。
でなんかちょっと覗いたら、もうなんか親しく店の人と常連さんが話してて、
ちょっと入りにく
いなみたいなっていうので、ちょっともうドア閉めてとかっていうような。のがやっぱお店としてもやっぱサンダなんか特にそうですけど、いろんなたくさん、まあ、サンダ市内にそのお住みの方でも、サンダ駅を経由して行かれる方でもたくさんいる中で、取り切れてないというか、うちの店を知ってもらえてないっていうお店の人とお客さんの数があるという、でそれをつなげるのに、このシステムいいんじゃないかと、各店一律の値段 で、でワンドリンクと一品をつけることで、お店を知ってもらう、でその中で、まあ、次のお店行って次のお店行ってってする中で、1軒でも2軒でもそのお気に入りの店を
見つけられると、
見つけてもらえたらいいんじゃないかということで始まった伊丹のバルを、1回目は僕行けてなかったんです、2回目のバルに行った時 に、
はい、
あ、これサンダーでもいる必要だよねっていうことで、ね、真似していいって聞いたら、あ、もう全然真似して、一緒にやっていこうみたいな話になって、あ、じゃあまあ、やるわっていうことで、サンダで
スタート
やりも始めたのが14年前。
14年前。
前ですね。
今回第14回ですもんね。
14回ですからね。
あ、もう14年になるんですか。
もうで、サンダはね、一回台風で延期したことはあるんですけど、コロナ中も、まあ、あのやり方変えて1週間とか2週間伸ばす形でやったりとかしながら、休みなく14年間続けてきてますからね。
なるほど、そうなんですね。じゃ、痛みもまだ続いている。
痛みもね、やってますね。痛みはあんまコロナ中お休みしてたんですけど、痛みはずっと、5年目ぐらいから春と秋と年2回やるようになって、
そうなんですね、
もう30回近くやってるんですかね。
あ、そうですか、なるほど。でこのバルっていう形も各地域にまた広がって、
そうですね、そのコロナになるまでは本当に関西とか西日本ではこの各地域とか駅ごとぐらいに各町のバルがあってっていう形で、
そうですね、大きな動きになって、でサンダも第14回ということですけどね、今月は12日開催されるということで、
10月の12日の土曜日に開催と、これもね、あの実は狙った日にちでやってまして、あの毎年10月の2週目の日曜日が、あのこの裏の裏のというか表の宮神社さんの秋祭りで、あの2週目の日曜日は、あのだんじりとか、あの出てくるんですよね、町衆が担いでするんですけど、それの前の日の前日の土曜日、2週目の土曜日は宵宮って言って、あの各市内 の、 あの宮神社のテリトリーの中を、あの獅子舞とですね、あの林が、あの太鼓と笛が練り歩いて、あの各氏子の家とかを回っていくっていうところに、そのサンダバルを毎年ぶつけてというか、同時開催という形で、こっちが勝手に寄せていってるんですけども、することで、ニュータウンとか、そのサンダー駅周辺を知らない、お店のことを知らないとかいう人が、お店で待ってたりとか、お店探して行ってると、突然角から、あの、
出てくる。声が聞こえてくると
。というような感じで。
地元のお祭りも見られるし。
で、話聞くと、あ、明日秋祭りがあるな、みたいな話とか、まあ、その浴衣着てる人たちを見たりとかして、まあ、サンダーの文化としてね、知ってもらうっていうのを合わせて。
そういう思いもあったんですね。
なので、宮のね、人たちにはね、以前最初にやり始めた時はね、なんで俺らが行かれへんやるんだみたいなことで、ちょっと
同じ日だから
苦言を言われたりしたんですけども、
でも知ってもらうきっかけになるので、
まあ、あの本当にね、それでバルで、まあ、来てるお客さんのところに獅子舞が行ったりすると、まあ、やっぱキャキャ言ってもらえる、
そうですね、
もうわしらはもうこの日じゃなくてもいつでも行けるから、
いいよ、
バルはこの日にやるべきやっていう
逆に
言っていただいたりとか、
そうなんですね。でこの12日に今回なっているということなんですね、はい、今回のバルの特徴とかありますか。
そうですね、3年前あの、1日に戻した時からですね、そのチケットの形をやめまして、 今僕がつけてるんですけれども、はい、
リストバンド
リストバンドを200円で買ってくださいと、はい、これを店の人に見せてサンダバルできましたというと、はい、そのサンダバルのメニューを、はい、提供していただけるという形で、チケットではなくて、ね、まあ、そのリストバンド見せてっていう形で、はい、これがまあ200円でまず買っていただこう、はい、というところですけども、はい、もう一つがですね、今年大きく変わったのが、はい、サンダバルのバルメニューの値段がですね、はい、3パターン作りました。
あ、そうなんですね。3つに
600円800円1000円と、今までが800円まで、まあ、ちょっと値上げさせていただいたんですけども、はい、問題がちょっといろいろ起きまして、はい、比較的普段からお安い価格のお店なんかが、
ちょっと上げないという
か、800円でまあワンドリンクと一品というか、まあ何か食べるものをつけなくちゃいけないってなった時に、普段の価格もまあ見せるわけなので、なんか全然お得感ないやんみたいなことになることで、結構なボリュームを
作らないといけないです
ね、作ることになったりとかしてですね、そこのお店に行ったお客さんがもう次回れないぐらいの、なんかお腹いっぱいになるとか、
満足しちゃう
の
もう
逆にそのドリンクとのバランスが悪いから、はい、ドリンクを別注文しなくちゃいけない。
なるほど。
まあしなくてもいいんですけど、まあしたくなるよね、みたいな形で、なったりして、で、まあ、いうのがあったり、で、まあ、いうのもあるので、で、値段をね、まあ、均一で出すっていうのはまあ大事なことなんだっていうのは分かりつつも、やっぱお店の出したいものを出したい形でお客さんに伝えたいっていうところをないがしろにするわけにもいけないなと、でお客さんにしてもその一見でね、なんか
終わるのもね、
小鍋と揚げ物と刺身と
終了の時間
ね、あとご飯あったらもう全然 OK みたいな、
まあ、そこで終わっちゃう
ことになるのもなっていうのもあったりするので、まあ、まあお安く出せる店はお安く出してっていう形とか、でもう一つ、まあじゃあ上も作ってで、まあ、1000円で、1000円でまあお店のクオリティで出せるよっていうところはもうそれで出してもらってもいいし、
なるほど、
まあ、逆にその3つの値段帯を各店がまあその中から2つ選ぶとかいうこともできるしっていうような形の、まあメニューに合わせた、でも店が出しやすい、出したい形の金額設定を入れてみました。
これ3つのパターンですね。
まあ、ここまでねバルがやっぱ浸透してくるというか、まあ、バルの仕組みとかが分かっていただけてると、まあ、値段が3つあるよっていうのも、まあ、納得していただけるかなと、
スムーズにいくでしょう、
どこの店も同じやっていうところを、まあ、その3個のパターンで楽しんでもらおうという、
ね、数多く行きたい方はね、いろんな味をね、お店で楽しみたいですもんね、
まあ、お店のね雰囲気とか、お店がどういう人がやってるとかね、どういうお酒あるとか、どういう普段メニュー出してるっていうのを見るのがやっぱ楽しみやと思うので、
そうですね、
まあ、それに合わせた形でね、
なるほど、してもらえば3つのパターンと何店舗ぐらい参加されるんですか
今回はね。で60店舗になったんですが、
すごいですね、
もう一つその飲食以外のお店を、フィーチャーした形のお宮バルというのも久しぶりに6年7年ぶりぐらいかな、に復活ということで、
そうなんですね、
以前は本当に三田駅周辺のいろんなお店に参加してくださいという形にしてたんですけど、ちょっとしばらく飲食だけにしてたんですけども、まあ、あの再開発とか、まあ、いろんなこともあるしっていうので、駅前にいろんなお店があるよっていうのを知ってもらうために、飲食以外のお店が、まあ、その600円800円1000円のどれかの中で
なんかプログラムがあるんですか、
あるということで、
どんなお店があるんですか、例えば、
例えばですけどというか、もうおなじみのというか、初期から入ってもらってるんで、あの新千湯さんが、三田で唯一残る銭湯が、手ぶらで来てもらって、タオルとか、あの洗剤とかつけて入れて、で湯上がりのノンアルコール、いわゆる腰に手を当てて飲む瓶牛乳とかをですね、
コーヒー牛乳
を一本提供していただいて、
なるほどいいですね、
そうなんですとか、まあ、
あの締めに行きたいですね、なんかね、最後にね、
いやできればね、あのお店というか、あのお心中的には酔う前に来てくださいというか、泥酔では来ないでね、
危ない
危ない危ない、
ね、清めてから
暑いし、
そうだね、そうそう、街中に
さっぱりしてから行く、
まずはそこでそれがいいですね、カランコロンと言わしながら
あとはですね、あのパン屋さんのサンポポさんとかですね、あの西村清月堂さんとか、まあ、お持ち帰りでそのパンとか、 和菓子の詰め合わせとか
一口羊羹今日見ました。そういえば
上がってましたよね、はい、なんか詰め合わせを多分用意してくれたりとか、
食べたいなと思って。
あとはですね、英会話少年というか子供向けの英会話をやってる教室が子供向けにするという形で、
あ、そうなんですね、はい、
まあ、それは予約を取ってという形ですけれども、一応バルで参加する形でしてっていう。
なるほど。じゃあ飲食以外もそういったお店でお宮バルという、
そうですね、お宮バルという形で、
はい、15店舗あるということですね、はい、最初オープニングの方で話してたからね、はい、出入りがありますよ、
こういう感じ
なんですね、はい、今それをその現象が起きました。
車止まったなみたいな
子供たちも元気に帰ったりここは出入りするので、普通にでも気にせずにここは
さすがにハンコくださいみたいなの
も頭にあります。
あるんです、はい、あるんですね。
荷物持ってきましたどこ置いときましょうみたいな感じで、まあね、そこに置いてくださいねって言いながら続きをまた始めるというね、でサンダーバルが、はい、そういった方で飲食と、はい、お宮バル体験物があったりということですね、はい、そしてさらにスタンプラリー、
そうなんです、
こちらもあると。
このスタンプラリーがですね、はい、スタンプラリーと後でもちょっと話しますけども、学生の、ね、企画でちょっと学生、今回は、はいはい、漢学の学生ちゃんたちと一緒にちょっと組み立てていってるんですけど、以前はね、スタンプラリーも5つ押したら当たるよみたいにしてたんですけど、はい、でも最近の若い人たちと話をしてると、5件は無理みたいな。
あ、そうなんですね、5件は回れない
っていうのとか、はい、いろいろあったので、ちょっと、無理しなくてもいいかというのを含めて、3件スタンプラリーを押してもらったら、はい、1回抽選できるよという形で、抽選を、ね、出す豪華景品というか商品としては、三田牛であったりとか、はい、そう、広岡さんも喋ってますよね。なんか最近聞いてびっくりしました。い
や、D さんです。
D さん、ああ、そうかそうか。
D さんです。
いや、なんか、久しぶりにというか、仲良くはしてるんですけど、なかなか滅多に会うことがないので、と思ってたら。
そうなんですね。
そっちで喋ってるわ。
来週来られますけども、何か伝言があれば。
いや、大丈夫です。大丈夫
ですか。D さんです。
DM しときます。
ぜひ、ダイレクトメッセージで。じゃあ三田牛。
三田牛もですし、新米のね、はい、
三田米。お米がね、本当。
高くなってますからね。
米騒動起きるんじゃないかと、この令和の米騒動ですよ、あれは。本当に。ギリギリ私、最後の1個スーパーで買ったんですよ。
あ、そうなんですよ。っていうか、米、自炊できるあれなんですね。
はい。土鍋で米を炊くんですけど、大量に炊くんですけど、それを冷凍するんですけど、その米騒動が起きる直前でしたね。なんでこんな少ないのかなと思って、お米買いに行ったら、
ね、大変でしたよ ね。
そうで、一人こう女性の方が電話しながら、はい、もう一袋買う、どうするって、何と思いながら、最後のそれ一袋私が持って行ったら、もう棚にあるゼロになって、
なるほど、
しばらく何もなかったです。そこ
ね、いや、大変でしたね。僕は生産者とかね、知り合いとか、
いいですね、
見てるので、だいたい1年で自分で消費する分がそんなに多くないので、だいたいこの時期にいただいたりとか、ちょっと分けていただいたりとかする分で1年持つんですけど、
そうなんですね。
でも自分的にはもう多分、その11月、10月、11月の、生産者さんからの、お米買いに行かせてもらったりとか、
はい、
ちょっとこれ食べてってもらったりとかする分で、間に合うやろな、そこまでに尽きることはないやろなと思いながらしてたんですけど、もうそれこそ生産者さんの方にまでその買い付けが来たりとか。
あ、そうなんですか。そういう状況になってたんですね。
サンダの一番端っこの方の米屋さんなんかも、今まで取引したことのない人たちが押し寄せてきて、それでも普段から付き合いのある飲食店とか、取引あるとこの分は、やっぱそこが確保しとかないといけないということでしたら、もう朝自分たちが起きて出たら、もう車が待っている
とか、すごいですね。
やめてみたいな。
なんだったら自分で買っていきますけどみたいな、コンバイン持ってきて
っていうぐらい、なんか本当に、毎月毎月やっぱりね、家族の構成とかでね、食べる量違ってくるんで、それはまあ一概には言えないですけど、大変でしたもんね。いうのも含めて、取れればね、新米が出てきたら、もう今棚からないなんてことはないですけども、そういう意味でありがたみを 改めて噛み締めてね、あの米を。
米いいですよ、やっぱり。
言ってもらって。
米食べ
る。昔はそれこそね、それで一気が起きたりとかね。
そうですよ。
レボリューション起きて
たわけですよ、ね。一気起こそうかなと思いました、私も。米よこせ。米がねえぞーって。ご飯食べたいんだよ、こっちはみたいな。
白米を、白米を食べたいんだ
って。うどんばっかりになってるじゃないかって。同じ白いもんですけど、
そう
す米食べたかったですね、はい、まあ、ちょっと話しさせていただきますが、はい、そういった豪華な、
豪華な、
はい、
まあ、それ以外にもね、その参加店舗の、お食事券を、まあ、組み合わせて送らせていただいたりとかもしますの で、
はい、
いいですね、まあ、スタンプラリーがまず一つと、はい、まあ、どうせならその写真を撮っていただいてね、はい、お店の料理とか、お店の雰囲気とかの写真を撮っていただいて、ハッシュタグサンダバル20242024、はい、をつけていただいたのも、はい、その抽選に
入ると、
入れようという、
まあ、これはどこで上げたらいいんですか。
これはインスタグラム、ね、
インスタグラムですね、はいはい、
に上げていただいて、はい、まあ、お店のね、あの情報なんかを共有していただくと、うん、本当にお店としてもね、
そうですね、
やった甲斐がある
とか、ね、はい、話題のインスタグラムでぜひ、
はい、
今暑いですからインスタグラムが、
戸川さんもぜひね、あの慣れていただいて、
やっと1年ちょっと経ちました、インスタグラム。やっとなんとなく分かって
き
ました。
なんかリールもできるようになってきたから
。なんとなく。
何がって言われると多分困る。
分からない。分からない。こういうことなのかなと思いながら、慣れないままや。今ずるずると、
いや、はい、あの
ちょっとずつ
大丈夫だと思う。
大丈夫です。
ハッシュタグも生きてます、
ね。大丈夫ですから、ね、ちゃんと生きてるのかなと思いながら、本当にもうね、手探り状態ですけど、じゃあその今、ね、話題のインスタグラムで
して、まあ、それで抽選に、うん、あの応募していただければ、はい、あのハッシュタグをつけていただくともそれで応募というか
できるんですね。
なるので、
はい、完了と、はい、
してください。
分かりました。いろいろ楽しみがね、あの食べる以外にもお店巡りしながらあるということなので、うん、あの街歩きも兼ねてぜひ明日会ってね、
いや本当ね、
楽しんでいただきたいなと。
去年のサンダバルの時は、うん、あの再開発直前の最後のっていう感じでしたけど、はい、うん、今回は再開発中というのは、はい、今しか見れないという意味では
そうです、ね、
駅前通りが今はもう歩道しかなくなってしまっていて、で今の段階だともう建物が今何もない状態なので、
もう
ペデストリアンで、はい、あのキッピースクエアから見てもらった、はい、本当に今すっごい広い空間が広がっているという、
ね、ポツポツ残ってるところもありますね。
ね、手前川のところは、はい、最後まで残して、あ、建物ができてから中その人たちが入って、ね、取り壊して、
そういう
一番角のところは、ね、あれはちょっと訳ありで、
もう、いろいろあるんですね。
アディオスになるみたいですけど、
はいはい、まあそれは皆さん調べていただいて、はい、じゃあ開発も進んでおりますけども、そこにあったお店が新しい場所でこうしてる、
動いたりとかも、ね、してますし、多分来年のサンダバルの時にはもう建物の形がもう見えつつあるというかね、
お
まだ開通というか、まあ売り出しては入れてるけど、できてはないですよね。26年、
ああそうなんですね。
25年は10月は多分建物ができてる姿を見るっていうので、なんか24年は何もないところをね、
ね、今しかない光景ですもんね。
メルクスが見えなくなってしまいますからね。
あ、そっか、今スコーッと向こうまで見えますもんね。そのあたりもぜひいろいろ写真をパチパチ撮りながら、
街の風景をね、やっぱりね、皆さんとやっぱ共有したりとか、うん、思い出に残していきたいなっていうのも一つのテーマではあるので、
私もちょっと、はい、あの街の風景を一人寂しく、
そうなんですよ。だからハニーエフムさんの投稿で、なんか夜の街に出歩いてるのが、
だいたい帰り道ですね。
出てたりするんで、お、
帰ってる途中、
ついになんか、はい、そっち側も開拓し始めた。
そうで、よく見ると画面が揺れてるんですけど、あれは荷物を持って重さに耐えきれず、もう手がねプルプルしだしてるんです。あれはもう重たくて
体力
の限界でストップなんです。だいたい10秒ぐらい限界が、あれ以上もね手を震え出すのが重たくて
落ちてしまう。
そう、だんだんこう、ね、下がっていくと思う、画面が重さに負けていってこうね。持てなくなってるという状況ですけど、また街中でそれで構えてるかもしれませんけど、私は、まあ、そういった発見もありますので、はい、ぜひ街歩きを兼ねてですね、サンダバル、参加してもらいたいと思いますが、はい、時間は何時から何時までなりますか。
お店によってね、その、はい、バルをやる時間が違うので、はい、サンダバルのホームページを見ていただきたいんですけども、はい、今ホームページ開いていただくと、はい、サンダバルで検索すると出てくるんですが、はいはい、各お店の情報、
はい、
でメニューとか、
はい、
でバルやる時間、
ええ、 もう詳細
載ってますね。まあ、それぞれのインスタグラムのアカウントであったりとか、はい、店の地図情報なんかも
一
挙に見れるページが今できておりますので。
素晴らしい。
でこれはまあ来週本番の時には、もう来週になれば、あの、600円、800円、1000円で、それぞれの値段帯で、メニューが調べられる。600円のお店だけ調べるとか、調べるとかっていうのも、できるようにするので、
すごいですね。
まあそういう意味ではね、本当に、あらかじめ、ちょっとその、マップというか、ホームページの触り方を練習していただいておいて、今のうちにね、本番に臨むという、
どのルートで行こうかなっていうのを、
ね、そう、お店もね、目星つけとく方が、動きやすいと思いますし、
このルートで行ったらこう回れるな、
ここを何を食べてから何を食べて、
そうですね、それが楽しいですね、やっぱりね、ぜひね、皆さん楽しんでいただきたいと思いますけれども、じゃあ詳しくはサンダバルでインターネットで検索していただいて、で、ね、はい、でリストバンドの購入方法もそこにあったりということですね。
当日でもね、あのリストバンドは買えますし、あの、はい、ね、お店でも買えますし、はい、あの本部も置きますので、はい、そこでも買えるようにしますので、
わかりました。いよいよね、やってくるサンダバルということで、10月12日土曜日開催されます。ぜひ皆さん楽しみに待っていてください。では梅澤さんから、あのリスナーの方に最後メッセージを一言いただいていいですか。はい、
なんとなく、あの発信なんかも少なくなってますけども、ね、言うてほとんどサンダにいながら、はい、ブラブラしたりとかごそごそしたりしておりますので、はい、ぜひぜひね、このサンダバルの時はあの本部にいてたり、うん、あの自転車であのチェックして回ったりしてますので、はい、ぜひ見つけたらお声かけいただければなと思いますので、はい、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、今日のカフェテラスのゲストは、サンダバルについて、サンダバル実行委員会から会長の梅沢豊勝さんをお迎えします。会長なんですね。
そうなんです。ずっと会長
会長ですね。はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。